杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国立感染症研究所インフルエンザ呼吸器系ウイルス研究センター長長谷川秀樹さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
長谷川先生、今日は新型インフルエンザワクチンについてご質問来てるんですけれども、思い出すのは2009年ですか、
はい、
新しい形のインフルエンザが流行るっていうんで、大騒ぎになった経緯があると思うんですけど、
はい、
あの時 のワクチンの開発状況っていうのを振り返ってどんな感じだったんでしょうか。
2009年の4月にですね、最初に新しい新型インフルエンザというものがメキシコで最初に見つかったという報告がありました。で、新型インフルエンザっていうのは新たにパンデミックを起こすウイルスなんですけれども、動物から人の世界に入ってくるものですね。動物からというのは動物のウイルスが人に感染しやすくなって、起こるということなんですけども、2009年の時には豚のインフルエンザウイルスが人に感染しやすくなってパンデミックを起こしたっていう経緯があります。で、それで国内でも海外でもその新型インフルエンザに対するワクチンの開発っていうものは始まりました。で、ちょうどですね、その流行が始まった時期というのが季節性のインフルエンザワクチンを製造する時期に重なっていたので、作るための鶏卵とかが十分に準備できたんですね。ですから国内では通常の季節性のインフルエンザワクチンを作る代わりに新しい新型インフルエンザのワクチンをすぐに製造できる体制になりましたし、海外でも同様に作り始めて、で、最初でもその季節性のインフルエンザワクチンは普段流行しているそのインフルエンザの株の4価といって4種類のものからなるんですけども、当時の新型インフルエンザワクチンというものはもう新しいウイルスというのは1種類でしたので、その H1N1PDM という亜型の PDM というのは後から付けられた名前ですけれども、その時の H1N1 のウイルスを用いて作られたワクチンというのが開発されました。で、作り方は通常の季節性インフルエンザワクチンと同様にですね、鶏卵で増やして、で、それを不活化して、スプリットといってバラバラにした薬品でバラバラにした状態で作成するんですけども、海外で開発されたものはそのスプリットにですね、そのできるだけたくさん の人に打つためにですね、免疫応答を高めるためにアジュバントが加えられたものが準備されました。で、日本では国産だけで間に合うかどうかわからなかったために、海外からの輸入のワクチンも準備されて、そのうちの一つがアレパンリックスというグラクソスミスクラインという製薬企業が作っているものでした。で、国内でも特例承認を受けたんですけれども、結果的にはですね、国産のワクチンで間に合ったので、国産のワクチンが広く国民に接種されることになりました。
じゃあその特例承認というのは特に治験とかはやらないというそういう意味なんでしょうか。
海外で承認を受けたワクチンで、さらに国内でも、治験を行ってそれで承認を受けたものです。
じゃあ、通常よりも、迅速に審査されたという、はい、そういう言い方ですね、はいはい。で、効果不効果、その海外からのは使わなくてよかったわけですけれども、はい、その一価のワクチンを打っただけで、その当時ですね、十分に感染防御あるいは重症化防御の免疫は得られたんでしょうか。
はい、 その2009年のですね、新型インフルエンザっていうのは、通常季節性のインフルエンザウイルスっていうのは、冬に大流行を起こしますけれども、秋口から、国内では流行が始まってたんですけども、その年に、流行したインフルエンザウイルスっていうのは、ほとんどが、この H1N1PDM っていう、パンデミックインフルエンザウイルスだったんですね。ですから、4種類入っていなくてもですね、1種類のワクチンで、その年に流行していたインフルエンザっていうのに対しては、十分効果があったということです。
ああ、そういうことなんですね。で、逆に言いますと、最近も用いられているインフルエンザのワクチンって、4価なんですか？
はい。今は、先ほどの新型インフルエンザ H1N1 由来の、その子孫のウイルスであります A 型の H1N1 という亜型と、あと、香港風邪由来の H3N2 っていう亜型のものと、あと B 型のインフルエンザウイルス由来のワクチンが2種類、ビクトリア系統というのと山形系統というのの4種類入っているのが今のワクチンです。
じゃあ新型コロナウイルスと一緒ですね。昔からあるコロナウイルスも今存在してですね、感染をするし、新しいやつも感染をずっと続けているって。じゃあ増える一方になってしまうんですか？
ですね、その以前から存在していた H3N2 や B 型も、その新型インフルエンザウイルスが登場してから流行はしているんですけども、同じ亜型の、その2009年以前はソ連型と言われた H1N1 のウイルスが流行してたわけなんですけども、その2009年のパンデミックウイルスが登場するとですね、その前の年まで流行していたソ連型の H1N1 っていうのは、世界中から消えてしまったという、非常にドラマティックにその入れ替えが起こったっていうことがあります。ですからどんどん増えていっていくというよりも、インフルエンザの場合にはパンデミックが起こると、ウイルスの入れ替えが起こるっていうふうに考えた方がいいかと思いますね。
ではそれ聞いてちょっと安心しましたけど、増える一方じゃどうしようもないなと思って、はい、じゃあ入れ替わるってことなんですね。わかりました。でもやはりこの同じようなストーリーがですね、最近心配されているのは鳥インフルエンザが人にうつるんではないかっていう心配されてるんですけど、はい、
そうですね、1997年にもともと鳥のインフルエンザであった高病原性の鳥インフルエンザウイルスの H5N1、H5N1 っていう亜型のものですけども、それが人に感染した例というのが香港で見つかって、でその時のですね、致死率が50% 以上と非常に高い致死率だったために、そういったウイルスでインフルエンザのパンデミックが起こると大変であるということで、新型インフルエンザの対応としては、その H5N1 という高病原性鳥インフルエンザウイルスが、注目されていました。で、近年ですね、この H5N1 亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスが世界中に広がってですね、昔は中国、東南アジアを中心に鳥での流行が見られてたんですけれども、で、散発的に人での発生例がありましたけれども、それが、アフリカですとか、で、近年では、アメリカ大陸、あと南米の方までそれが広がってですね、それは渡り鳥によって運ばれたと考えられてますけれども、で、鳥だけではなくて、鳥から、その哺乳動物にですね、感染して、発見されるという例が出ています。国内でもですね、北海道で、キタキツネやタヌキが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染して死亡しているのが発見された例というのがあります。
2009年の時は豚から人にっていう話がありましたよね。はい、ということは鳥から哺乳類、今キツネとかいう話がありますけど、それからまた人間っていう、そんなパターンは、はい、見つかってるんでしょうか？
最近ですけれども、米国ですね、アメリカで、高病原性鳥インフルエンザウイルスが、牛に感染して、で、牛から、人に感染したっていう例が報告されています。ただ、まだ、そのウイルスは人から人へ、移るような形にはなっておりませんので、直ちにその危険性が高まっているということではないですけども、そういう事象は起こっています。
でもやはりそういう事例が散発的ですけど見つかるということは、やはり我々としてはね、ワクチン開発っていうのを期待するわけなんですけど、はい、ワクチンは開発されてるんでしょうか？
はい。国内ではですね、その新型インフルエンザのパンデミックに備えて、のプレパンデミックという、そのパンデミックのプレ、前の段階で、使用できるようなワクチンとして、鳥インフルエンザ由来の、ワクチンというのが、開発されて作られて、備蓄されています。で、当初は、H5N1 の亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスのワクチンが作られていて、で、2年ほど前までは、しばらく H7N9 という H7N9 亜型、それも中国で人に感染を起こした鳥インフルエンザウイルスですけども、それに対するワクチンが作られていて、で、また昨年から、また H5 型の、ワクチンというものが作られて、備蓄されております。ですからいざとなったら、そういったものが使われるようになると思いますけれども、まあ、その、備蓄ワクチンに関しましても、その鳥で流行している、ウイルスの型といいますか、抗原性といいますけれども、それを、感染を阻止するような、中和できるようなワクチンにアップデートして、作っていかなくちゃいけないということであります。はい。
でもどのインフルエンザ亜型でも効くようなこのパンワクチンっていうんですか、はい、そういうのは作れないでしょ
うか。あ、今ですね、まあ、世界中でそういった取り組みも行われていてですね、それはですね、まだ研究段階なんですけれども、そのウイルスの受容体に結合する分子のですね、コンサーブされたと言いますけども、保存された部分に結合するような抗体を誘導するワクチンの開発っていうのが、研究段階で行われています。
そうですよね。そうすると1個用意しておくと、はい、どんな赤ちゃんが出ても、はい、まあ、対応できないかな
という。ただまだまだ現状では難しい状況で、ワクチンのアップデートをしていかなくちゃいけなくて、まあ、いたちごっこにはなってしまうんですけれども、そういった状況が続いてますね。
それから最近の新型コロナウイルスに対するワクチンって mRNA でできてますよね、はいはい、インフルエンザに関してはこういう技術は使われてるんでしょうか。
今もう各メーカーで盛んに開発が進んでいて、治験なども進んでいる状況です。
それも含めて、まあ、一番大事な保存された、抗原領域ですね、はい、それに対して反応するワクチンを作れるかと今やってるわけですね、
はいはい、そういうことです。
ですからそれができるとですね、その一回用意するとどんな型が出ても使えるということ
ですね、はい、
そうすると医療経済上もいいし、はい、いわゆる集団免疫ですね、はい、それができるふうになるんじゃないかと思って期待してるんですけど、
はい、まあ、近い将来そうなるかもしれません、
ね、いや先生ぜひ頑張っていただいてですね、はい、そういうワクチンを開発していただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お客様は国立感染症研究所インフルエンザ呼吸器系ウイルス研究センター長長谷川秀樹さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。